特集、地域のゴミを地域の財産に、小北地区ゴミ減量の取り組み。今年もいよいよ最後の月を迎えました。大掃除をして身も心もすっきりとして新年を迎えるため、各家庭から大量のゴミが出される月でもあります。今月号の特集は、ゴミの減量に取り組む小北地区をご紹介します。生ゴミを再利用。ゴミ減量化はここ数十年常に叫ばれ、そのためのさまざまなアイデアが生まれ実践されてきました。エコバッグの持ち歩きによるレジ袋の削減、詰め替え用商品の利用による使い捨て容器の削減、資源ごみのリサイクルなど、今では当たり前の意識として浸透してきていますね。最近ではグローバル企業もプラスチック製ストローを段階的に廃止することを発表し、大きな話題になりました。プラスチックごみによる海洋汚染の問題で、企業が使い捨てのプラスチック使用を廃止する意向を示し始めています。地球環境を守るため、私たちもより一層ゴミの減量に取り組まなくてはなりません。大口町北部の小北地区では、平成15年から生ゴミの減量化を目指した実験的な取り組みが行われています。当時の大口町長酒井 A さんの、家庭から出る中介類生ゴミを燃やすのではなく堆肥にしたらという声上げで、まずは江南には環境管理組合環境美化センターを抱える小北地区で、モデルケースとしてデモンストレーションが行われたのです。そもそも多量の水分を含む生ゴミは、燃やすのに膨大なエネルギーを使い、また燃やすことによる二酸化炭素の排出も無視できません。地球温暖化が叫ばれる昨今、生ゴミを少しでも減らすことは、経費削減のみならず、環境保全にもつながります。堆肥にすることにより、ゴミ減量だけでなく、土壌改良につながれば、まさに一石二鳥です。実験に実験を重ね、当時、岐阜大学生物資源生産学科の教授であった林進さんの監修を受け、ドラム缶を使った手作りの堆肥化装置を小北グラウンドの現自転車置き場に並べ、デモンストレーションが行われました。発酵の促進と周期を抑えるため、納豆菌を使い、装置内を攪拌する作業を24時間行いました。生ごみ投入後2週間ほどで出来上がった有機質の堆肥は、月1回資源ごみの回収日に小北学協中沖集会場、二つ屋学協で無料配布されました。駐車場に置かれた当時の堆肥化装置の写真と、出来上がった堆肥の写真があります。地域の力を結集。このデモンストレーションを実施するにあたり、なくてはならなかったのが地域住民の協力です。各家庭で生ごみをしっかり分別して出していただくのはもちろんのこと、収集には、地域の老人クラブのグラウンドゴルフ会員の皆さんが活躍しました。まず早朝に役場職員が小北地区内の13カ所に計20個ほどのポリバケツを設置。回収時間に合わせ、老人クラブの皆さんが手分けして軽トラックで回収する作業を週2日、それが2年ほど続きました。ポリバケツ設置を行っていた当時の職員は言います。最初は早朝からポリバケツを置いて回っていました。その後、前夜11時に変更。不思議と大変だとは思わず、早起きのため飲酒運転とならないように、前日は休館日に。その休館日の習慣が10年以上経った今でも続いて、健康に役立っています。かっこ笑い。地域に頻繁に足を運んでいたので、小北地区の皆さんとは今でも顔見知り。当時付き合いがあった方たちは、今でもいろいろな面で理解者となってくれています。渦中にあった時は大変でしたが、今思えば面白く楽しい事業でした。この手作り堆肥化装置は、地域の皆さんに徐々に受け入れられ、自分たちの施設として大切にされていました。ほうきなどの掃除道具を常備すると、住民の皆さんが自ら掃除を買って出てくれたり、手作りの脱臭装置を取り付けてくれたり、 小北地区のゴミ分別意識がさらに高くなりました。堆肥化装置が行政と住民の交流の橋渡しとなり、また住民の皆さんの力が結集するきっかけともなっていたようです。この取り組みは平成17年の資源循環型生産システムシンポジウム、資源循環型生産システム研究会主催において会長賞を受賞、大口町生ごみ堆肥化プロジェクトとして表彰されました。また住民レベルの活動団体も誕生しました。焼却ごみ減量促進活動により環境保全意識を高めることを目標に掲げた小北エコリサイクルの会、生ごみの堆肥化に協力し出来上がった堆肥を積極的に土壌改良に利用しました。環境美化センターを抱える小北区の住民として、被害者意識だけではなくゴミを出している当人であるという加害者意識を持つことが大切、そのために自分たちでできるだけの協力はするという姿勢を持たねばと、元代表、生ごみ回収されたバケツを乗せた軽トラックの写真と堆肥で作った野菜で朝市も開催した朝市の様子の写真が載っています。小北エコステーション、このデモンストレーション施設はその後、港南には環境管理組合環境美化センター敷地内の小北エコステーションに移し、大型の堆肥化装置が3台、粉砕装置が1台設置され、現在も小北地区の生ごみを堆肥化するためフル稼働しています。ステーションではコミュニティワークセンターから派遣されたスタッフが業務に当たっています。回収スタッフ、現場スタッフ、バケツの洗浄スタッフに分かれ、週2回の午前中に体力のいる大変な作業をしておられます。今年で4年目という秋田隆也さん70は、大変な作業だがゴミ減量化に役立つやりがいのある仕事、誰かがやらなくてはという気持ちでやっています、元気なうちは頑張りますと笑顔で話してくれました。回収した生ゴミを小北エコステーションの攪拌機に投入する作業の写真と小北エコステーションの建物の写真があります。取材にて、爽やかな秋晴れの朝、黄金色に輝く稲が実る田園風景の真ん中に立つ小北エコステーションで取材させていただきました。堆肥化装置1号、2号、3号と名付けられた1メートル四方ほどの機械が鈍い音を立てて稼働していました。小北エコステーションの三角屋根の下からは各装置につながった煙突が突き出し排気をしていました。建物に入ると味噌の匂いに似た発酵の匂い、夏は高温になるため作業員の方は服や顔に匂いが染みつき落とすのが大変なのだそうです。それでも笑顔で働いておられる姿に接して環境保全に貢献する時代の先を行く取り組みに関わっているという誇りが達成感を生んでいるように感じられました。小北エコステーションの壁には絵が飾られています。青空を背景に電線に並んだスズメたちが電線に引っかかった釣り糸を引っ張り、同じく引っかかったゴミ袋を眺めている絵、生ゴミ堆肥化のデモンストレーションの時に積極的に協力をされた住民の伊藤光子さんの作品です。のどかで平和な風景とは対照的な釣り糸やゴミ袋、ほんの些細なゴミ一つが自然にとっては破壊の第一歩であり、積もり積もれば取り返しのつかないことになるという警告です。私たち一人一人ができることはわずかかもしれませんが、まずはルールを守るなど身近なできることから始め、意識を高めていくことが大切であると改めて肝に銘じました。伊藤さんの絵の写真があります。可燃ごみの減量、循環型社会、資源を大切に使う 4R を取り入れよう、リフューズ、リデュース、リユース、リサイクルの4つの単語の頭文字 R を取った 4R はゴミを減らして環境に優しい社会を作るキーワードです。リデュース、減らす、女のイラストと吹き出し、もっと減らせるわ。リサイクル、資源、 女の子のイラストと吹き出し、生まれ変わるね。リフューズ、断る、男のイラストと吹き出し、マイバッグ、マイ箸を持参しよう。リユース、再使用、男の子のイラストと吹き出し、まだ使えるね。以上、取材、文、大口町 NPO 登録団体、ズーム。